私どもはルカによる福音書を読み進んできておりますが、振り返ってみますと、主イエスは群衆に対して実に寛容な態度をとってこられました。五章ではおびただしい民衆に癒しを惜しむことなく与えておりますし、九章では5000人もの群衆にパンを与えて養っておられます。その手前の8章ではやはり大勢の群衆が来たから例えで教えられたと、11章でもやはり群衆に教えられたとあります。主イエスのもとに集まっている群衆というものは目的も関心もバラバラであります。バラバラな者たちが群れていると言った方が良いでしょう。共通するのはこのイエスという人物に興味や関心があるということです。それは自分にとって助けとなったり、あるいは自分に役に立つと思うからであります。共通の目的といえるものはありません。そういう意味ではこの群衆に統一性はないのです。バラバラであります。別な言い方をすると、顔が見えない集団と言ってもよいでしょう。それは誰も責任を取らない集団ともなります。現代で言うならば、ネットの世界がこの群衆に近いと言えるでしょう。みんな勝手に自分の物差しでイエスという人を測り、批評し、より近づいてみたり、あるいは離れたりする。そんな群衆に向かって今日のところで主は非常に激しい言葉を浴びせます。偽善者よと。これ実は細かいことですが、複数形で偽善者どもよって言ってるような表現なんです。大変激しい言葉です。面と向き合って言うような言葉ではないと思います。面と向き合って偽善者よなどと言われたら、もうその場の空気が凍りつくのではないでしょうか。言われている群衆はごく普通の一般の市民だと言ってよいでしょう。欠点ももちろんあるでしょうが、ごくごく普通の人。その彼らに向かって偽善者よ、偽善者どもよと言い抜くこの主イエスの言葉、一体何があったのだろうかと思うのです。イエス様は何をもってしてこの群衆を偽善者だと断定するのか。何かよほど目に余ることがあったのでしょうか。11章のところでファリサイ派の人たちや律法学者たちの欺瞞を厳しく指摘された主イエスでありますが、ここの群衆に対しては何をもってしてそう言うのかというところがよく見えません。ただ偽善者というこの言葉そのものに一つヒントがあります。偽善者というこの言葉は実はもう一つ意味があって、俳優という意味があるんです。まあ、今ではテレビや演劇などで、イケメンの俳優さんたちがいるわけですが、昔の聖書の世界、古代オリエント世界、俳優というのは、大体において野外円形劇場ですね。この大きな山をこう削り取ってもうすり鉢状にして、そして一番底のところに舞台があるわけです。これは見事な音響のシステムがあって、このすり鉢状の下で役者が言う言葉や音楽を奏でるものがこのすり鉢状の一番上のところまできちんと届くような反響をできるようにしているものであります。でその舞台の上で俳優たちは素顔で実際に演じることももちろんあったでしょうけれども、ギリシャ古典から そうなんですけども、仮面をかぶって劇をしたんです。仮面をかぶる、私たちは能のお面のことが多分すぐ思い浮かぶでしょうけれども、いろいろなお面をかぶって、仮面をかぶって、その役になって演ずるんですね。でそれを俳優と言ったわけです。でそれがイコール偽善者という言葉になる。悪い意味で仮面をかぶることが偽善者なわけです。偽った仮面なわけです。そして本当は嘘や偽りや悪しきことがいっぱいありながら、表面をいい顔をする、良い人にの仮面をかぶっているというわけであります。ここまでイエス様が言う群衆一人一人は、おそらく自分がそんな仮面をかぶっているという自覚はなかったでありましょう。しかしあなたたちは偽善者だとズバリ言われることをもってして、何の仮面をかぶっているのかということを問われるわけです。でこの偽善者よという言葉に続き、あなた方はこのようにっていうのは、その前のところでですね、西の雲が出たらにわか雨だ、南の風が吹いたら暑くなる、このように空や地の模様を見分けることは知っているのにと出てくるわけです。今日は主法の裏のところに文語訳の言葉も載せておきました。でこの偽善者の後のところに、文語訳では天地の気配をわきまおることを知りてとなるわけです。文語の何て言うんでしょうか、深みがやはり出てると思うのですけれども、天地の気配っていうのがその天気の変化ですよね。それをわきまおることを知りて、わきまえる、この難しい字でありますけど、今だったら弁という、弁護士さんの弁という字を使いますね。わきまうる、わきまえる、面白いと思いましたのもですね、最近のほとんどの聖書は見分けるとか見定めるっていうふうにこれを訳しているんです。でも文語訳はですね、わきまえるとしたわけです。で、実は元のギリシャ語ではですね、細かいことで申し訳ありませんが、テストするとか試す、吟味する、見分けるという動詞が不定詞という形になって、でその前に知るとか理解するとか悟るという動詞が完了形で、これがセットになっているんです。不定詞と完了形の動詞がセットになっているんです。で2つの言うなれば動詞を使いながらですね、吟味することをあなた方は知っているという直訳になると思います。テストしたり吟味することをあなたたちは知っている、それを文語訳ではわきまえるとしたわけです。わきまえるとは、正しく判断して対処することというふうに辞書には出てきます。つまり天気を見れば、空を見れば、前兆である雲や風を見逃すことなく、それを正しく判断し、それに対処するわけです。ですから、原文の知るというのも、ただ分かっている、認識しているというだけではなくて、知って対処する、行動することまで含まれているわけです。あなた方は、この自然界の事柄についてはちゃんと前兆を読み取り、対処できている、やっているではないか、それなのにと来るわけです。まさに現在私どもの今抱えているコロナの危機においても起こっていることだと言えるでしょう。わきまえなき行動によって危機は増大し、逆にわきまえをもって不自由に耐えるところに危機の回避や軽減が起こる。このわきまえというものは私たちの信仰のあり方においても問われるのです。このコロナの危機の中で、礼拝とは一体何なのか、教会とは一体何なのかという根本的な問いが突きつけられてきており、今与えられている試練が何を指し示す前兆であり、印なのかをよく吟味し、 正しい判断と対処ができるように私たちは考えなくてはいけない。教会の頭である主にそれを祈り求めたいと願うのです。改めて主イエスは今日の最後のところで天候などについてはきちんと前兆を読み取る判断し対処しているのにどうして今の時をわきまえないのかと言われるわけです。西に雲が起こり南に風が吹いてくる前兆と今の時というものが重ね合わせられています。雲や風ならわかるんですけれども今の時というのが何かの前触れだって言われても正直ピンとこないわけです。旧約聖書や新改訳の2017年版ではこの時という言葉を時代というふうに訳しています。今の時代を見分けること、そう言いますとともすると時事評論へと傾いていく側面もあるように思います。時代を見分けることはやはり大切です。旧約の預言者たちは自分たちの時代が持っている神に対する背信を厳しく指摘しました。ここで主イエスはそのような意味で今の時を見分けないのかと言われているのでしょうか。預言者的な視点を持てという意味で時代というのは極論すればいつの時代も神に逆らい神を神とせず神を利用して己を満たすことしか考えてこなかったのではないでしょうか。この時代は神に従順でいい時代だったと言える時代などどこにあったと言えるでしょうか。我ら人間の時というものは時代というものはいつでも厳しい神の裁きを受けねばならないものであります。そういう意味で大きく時代とくくって来たるべき神の裁きの前兆兆しがあるのを見分けるべきだと主はここで言っておられるのでしょうか。それもある意味では間違いないではないと思いますが今日のところで鍵になるのは群衆に向かって主は言われているところであります。そこに注目するならば言うなれば顔なしのあるいは仮面をかぶった無責任な烏合の衆ともいえる群衆の一人一人に向かって主は問いかけそして呼びかけているのではないか。すなわち今の時とは仮面をかぶって顔を見せない群衆一人一人にジッパ人からげの今の時ではなくて主の言葉を聞いているあなたの今の時ということであります。どうしても時代というふうに大きくくくってしまいますと群衆に現れている責任の所在がぼやけてしまうのです。見分けていないのはわきまえていないのはあなたではないのかというこの差し向かいの問いが群衆に投げかけられている。あなたの今とはどういう時なのか何の前触れがそこにあると言えるのだろうか。それをどうして吟味しそして対処しようとしないのかと問われているのです。群衆に紛れてまるでネットで自分が特定されないと思って言いたい放題言うそういう仮面をかぶった者に主はその者にある意味では特定して差し向かいでどうなんだと問うてくるわけです。最近のいくつかの翻訳されている聖書を見比べるのも面白いのですが先ほどのどうして吟味することを知らないのかと直訳されているところにもやはり違いが出てくるんです。前の口語訳聖書と一番新しい聖書協会共同訳ではですねあなたたちは見分けることができないのかできないのかというふうに訳されます。で、新共同訳はですね直訳なんです。見分けることを知らないのか見分けることを知らないのか。で、福音派の教会でよく使う新改訳聖書の2017年版というのではあなた方は 見分けようとしないのですかと訳されているんです。見分けようとしないのですか。知るという言葉が見分けることをしないとかできないとか知らないというふうに訳されてきているわけですけども、ここの文脈で言うならば、前兆がちゃんとあって、前触れがちゃんとあって、それに対処していくことができているのに、いざ自分のこととなると、自分の時について、そこにある前触れ、兆しについては見分けられないのではなくて、見分けようと していないのではないか、そういうこの新改訳17年版がある意味では極めて興味深い、まといている、そう思うのです。つまり群衆に紛れて自分の都合のいい情報や話は受け取るけれども、不都合と思われる前兆となる言葉や事柄についてはシャッターを下ろしてしまう、吟味しようとしない。それを新改訳2017年版は知ろうとしないのですかというふうに言うわけです。つまり見分けようとしない逃げの姿勢が群衆の一人一人にあって、それを主は指摘していると言うわけです。改めて今の時を群衆との関連で少し狭く解釈していきたいと思うのですが、今の時というのは、すなわち他の誰でもないあなたの今の時であって、それは一体どういう時なんだと問うわけです。ここで群衆が持っている時とは、主イエスと出会う時であります。主イエスとこうやって向き合う時であります。それは責任逃れができないあなたの時であり、主と向き合い、その言葉を投げかけられて好むと好まざるとにかかわらず主に向き合っている時なのです。問われている時なのです。今主と向き合う時を得ているではないか、今主の言葉を聞き考えている時があるではないか、不都合な言葉に耳を塞ぐことをしないで、前兆となるべき、自分にとっての前兆となるべき事柄をよく考え聞こうとするならば、どう対処してよいかもおのずと見えてくるはず。しかしそれをしないで、なおシャッターを下ろして聞こうとしないならば、どんな危機が自分に迫っているのか、やはり目を閉じることになる。主イエスの言葉、主イエスの癒しの奇跡、主イエスの例え話、そこに何の前兆を見るのか。例えば癒しの奇跡で自分も癒されたい一心で、それが自分にとって何の意味を前兆としてあるのか。主の言葉もその御業も主そのものの存在も、この先にあるものの前触れ、印として何がそこに見出されるんだろうか。今日の群衆一人一人にしても、現代の私たち、今日まさにここでこの言葉を聞いている私たち一人一人にしても、どこまでも自分を中心に、自分のためになる信仰を求め、自分のためになる精神世界を求め、自分のためになる知識ばかりを求めてしまっていく。あなたは天候の兆しを見分けることができるではないか、吟味する力を持っているではないか。その力を発揮して、今あなたに与えられている前兆や印を見分けていくことから逃げないで、避けないでいくことを求められるわけです。何度も聞いている言葉であり、その求めがあることを知らされていながら、それでも私どもは逃げる、 あるいはその兆しや前兆として主の言葉を自分のこととして聞こうとしない、仮面をかぶり続けるのです。言うなれば、そんな自分本位で仮面を顔で隠し、責任逃れを無自覚なままにしてしまう群衆、そして私どもを主イエスは忍耐強く導いていかれる。一体どこにか。それは最終的にご自分の十字架の下元にまでであります。仮面をかぶったままで導いていってくださるんです。主は無理やりその仮面を引っぺがすようなことはなさらない。十字架の元にまで群衆の一人として私どもはある意味では匿名希望のままで、仮面をかぶったままで、この十字架の元にまでついに導いて来られる、行かれる。そして十字架の下に立って上を見上げるように導かれる。見上げた十字架の上にある、そこに見出される前兆や印とは一体何なのか。それは滅びの印だと言えるんだろうか。滅びはやがて来るものとして、先にあるものとしてではなくて、実は今目の前で実行されているんだ。神を冒涜した重罪人として断罪され処刑されている。血を流し息も絶え絶えになり、そして最後には叫びを上げて死んでいく。神の裁きの火で焼き滅ぼされていく主を私どもは十字架の下に立って見上げてみるのです。だからそれはもはや滅びの印ではなくて、滅びそのものだということであります。それを見上げさせるのです。問われているのは、うめきを上げ苦しみながら死んでいく主イエスのその姿にどんな前兆を見るのかということであります。どんな前触れを苦しむ主イエスの姿の中に見出すのかであります。一体先に何が待っているか、何が備えられているか、それを知らせる兆し、前触れを十字架の中にいかに見出しうるか。神の御子なる主イエスがこのように徹底した裁きを受け滅びを体験しているのは、その後復活によってあの十字架はの滅びはあなたのものだったんだ、あの十字架における裁きはその滅びは完全に成し尽くされたんだ、それを信じ許しと命を受けよ、あなたの滅びはもはやないんだ、それを信じ休んじよ、安心して立ち上がれ。つまり主イエスが十字架上で釘打たれ苦しみ死んでいくことは何の印かといえば、許しと救いの印だということであります。その前触れだというんです。十字架はこの後お前は裁かれ、こんな風に滅ぼされんだという前触れではなかったということです。あなたの裁きはもうここでなされている、お前の裁きはここにあるんだ、だから十字架にある前触れ印は滅びではなくて、この後悔い改めてこれを信ずる者に与えられる許しの印であり、神ともにいましたもう永遠の命の印ではないのか、そのような前兆印として主の十字架を見上げるように導かれてきているわけであります。そうしますと、一瞬のうちに自分が被ってきた偽りの仮面によって どれだけの災いと悪と痛みとが引き起こされたことか、それこそ走馬灯のごとくに脳裏に浮かんでくるわけです。気づかされるわけです。そうだ、自分は怖かったんだ。怖くて自分のその愚かさや醜さや、そういうものを指摘されたり、あげつらわれたり、あるいは裁かれたりすることが怖くて、仮面をかぶって強がって見せたり、力を誇示して見せたりしてきた。周りの人たちのことを考えることができずに、自分ではこれでいいんだと思ってがむしゃらにやってきた。しかし何をやってきたんだ。その走馬灯のごとくに脳裏に浮かんでくる自分の歩みの数々を思い起こしながら、空虚な思い、虚無の闇に覆われそうになってしまうわけであります。しかし見上げるその十字架からまさに光が差してくる。復活の主の光が私どもに差してくる。安心せよ、恐れるな、あなたのことは髪の毛一本まで知っている。そのゆえに全てを任せてきなさいと。虚無の闇は追いやられ、許しの光の中に立たせられている自分が見えてくる。今十字架にある印をそのように知らされたがゆえに、その罪を深く悔い、ついに仮面を外していく。そして神様の与えてくださった素顔のままで、正直に素直に主イエスの道を歩んでいこうと思う。なお欠けもある、なお愚かさもある。でもこの私は、この主の十字架のおかげで、月に許しと主が伴えたもう復活の命をいただくがゆえに、全く主のものとされた。もはや仮面はいらない。偽善の仮面を外して素顔のままで生きていける。昔ビリー・ジョエルという人がそういうタイトルの曲を歌っていました。ありのままの君を僕は愛しているんだというラブソングでありました。邦題、日本語の題が素顔のままで、元の英語のタイトルは Just the way you are、 Just the way you are。 下手な直訳をすれば、君の道という生き方、あり方のまんまでとでも言いましょうか。でも今という時に復活の主と向き合って示される道は主イエスの道であります。いつも新しく御言葉に聞き、祈りつつ、よく吟味、自己吟味して、わきまえを持って新しく歩んでいきたい。やがて迎えられる御国を仰ぎ望んで、時には力んでもいいでしょう。時にはかっこつけてもいいでしょう。でも大丈夫。なぜならば、我らが良き羊飼い、大牧者なる主は、羊の私どもを全部分かってくださっていて、そのすべてを許しを持って包み込んでしまう、とてつもなく懐の深いお方なのだからであります。祈りましょう。父なる御神、私どもは主イエスを、聖書を、信仰を自分のためになると思って群がる群衆の一人でありました。主のおっしゃる通り、仮面をかぶり偽りの顔を見せて生きてきました。 しかし今日、偽善者よとの厳しい御言葉を持って十字架のもとへと導いてくださいました。十字架は仰ぎ、そこにいかなる前兆前触れがあるかを問われます。十字架に苦しむ主のお姿を仰ぐとき、お前もこうなるのだとの前触れであるかのように思い、恐れて逃げ出してしまいそうになりますが、なおよく見るように諭されます。偽善者である私どもへの神の裁きは、私どもの滅びは十字架上に実行されており、前触れはこの裁きと滅びによってもたらされる救いの前触れであり、印であることについに気づかされ知らされてくるものでありました。今、偽りの仮面を外し、神様が与えてくださった素顔のままに、主イエスの許しと恵みに精一杯応えて、主の道を歩んでまいりたく願います。信仰薄い者を憐れみ、御霊の御導きを切に恋い願います。感謝をもって主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。